私たち人間の考え方や行動の原則は、自分が生まれて育った環境の中で知らず知らずのうちに形成されていきます。例えば、男はこうあるべきとか、女はこうあるべきという思い込みの強い社会の中で育てられますと、男は男らしく、女は女らしく生きることが原則であると考えるようになります。つまり、男は強くたくましくはなればならない、女は従順で優しくあらねばならないというようなことです。男らしくとか女らしくという言葉は、かつては普通に使われた言葉です。しかし、男女への偏った思い込みを表す言葉ですから、用いられるべきではないでしょう。このような男女の偏った思い込みを、社会的文化的な性を表すジェンダーという言葉と、思い込みや固定観念を表すステレオタイプという言葉を組み合わせて、ジェンダーステレオタイプと呼びます。広島大学の坂田喜子教授は、ジェンダーステレオタイプについて次のように分かりやすく教えておられます。ジェンダーステレオタイプは、人が生活していくうちに徐々に知識として蓄積されてくるものです。世の中の男性と女性がどういう役割についているか、どんな行動をとっているか、どのように評価されているかという現状を見たり聞いたりすることによって、あるいはメディアなどに登場する男女の描かれ方を知ることによって、それが虚実取り混ぜて知識として蓄積されていきます。人は目の前の出来事や人物を判断するときに、頭の中にある知識の枠組みを使いますが、自分は今こんな知識の枠組みを使っているということを自覚できることは少ないです。ある女性や男性について判断するときも、ジェンダーステレオタイプ的な知識の枠組みを考えず、無自覚に使ってしまいます。そのため、例えば数学の成績が良い女子生徒に対して、女子なのにすごいというような反応が反射的に生じるわけです。これはこの坂田喜子教授が NHK のホームページで書いておられる内容ですが、大変わかりやすい解説だと思います。そして、一般社会の教えだけではなくて、聖書の教えも文字通りに現代に適用しようとすると、このジェンダーステレオタイプとなる箇所があります。例えば、新約聖書のテモテへの手紙1の2章11節から15節には、次のようなことが教えられています。新約聖書の385ページの下の段です。新約聖書のテモテへの手紙1の2章11節から15節のところをお読みしています。新約聖書の385ページの下の段、テモテへの手紙1の2章11節から15節のところです。婦人は静かに全く従順に学んべきです。婦人が教えたり男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ静かにしているべきです。なぜならば、アダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。しかもアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。しかし婦人は信仰と愛と清さを保ち続け、 定宿であるならば、子を産むことによって救われますと、このように記されています。おそらく多くの方はこの箇所を読んで、何という偏見に満ちた教えであろうかと思われることでしょう。そして現代でもこの箇所を文字通りに適用して、女性の牧師を認めないキリスト教の教派があります。しかしこの箇所は、この手紙の受け取り人であるテモテが伝道と牧会の奉仕をしていたエフェソの教会に異端的な教えをして信徒たちを惑わせる女性たちがいたことが背景になっていると考えられます。そのような異端的な教えをする女性たちの活動をやめさせるために、パウロは婦人が教えたり男の上に立ったりするのを私は許しません、むしろ静かにしているべきですと書いたのでしょう。そしてその教えを補強するために、旧約聖書のアダムとエヴァについての独特の解釈を書き添えたのでしょう。したがって異端的な教えをして信徒たちを惑わせる女性たちがいたという背景を無視して、この箇所の教えはいつの時代のどこの教会にも当てはまると解釈することは正しくありません。またこの教えの根拠とされているアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいましたというのは、アダムとエヴァについての新約聖書の唯一の解釈ではありません。パウロはコリントの信徒の手紙1の15章22節では、アダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのですと記しまして、人類の罪の始まりがエヴァではなくアダムにあると解釈をしています。またローマの信徒の手紙の5章12節でパウロは、一人の人によって罪が世に入りと記していますが、この一人の人というのはエヴァではなくアダムを指しています。で、実際アダムはエヴァが騙されそうになったときに、エヴァに神の教えを伝えて騙されないように導くべきであったにもかかわらず、それをしなかったのです。で、考えてみますと、旧約聖書の時代にはデボラのような女性の預言者がいましたし、新約聖書の時代にはアキラの妻プリスキラのように教える賜物を持った女性がいました。ですから女性が教えてはならないという教えは、新約聖書の時代のエフェソの教会や同じような問題のある教会に限られると解釈をするべきなのでしょう。パウロはコリントの信徒の手紙1の12章4節から7節において、教会における務めは聖霊の賜物に応じてなされるべきであるということを次のように教えています。これは新約聖書の315ページの下の段のところです。コリントの信徒の手紙1の12章の4節から7節をお読みします。新約聖書の315ページの下の段のところです。コリントの信徒の手紙1、12章4節から7節までには次のように記されています。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです とあります。この箇所を読みますと、聖霊の賜物が与えられたならば、性別にかかわらずその賜物に応じた務めが与えられるというのが聖書の教えであることがわかります。で、それは本日の聖書の箇所の少し前のガラテヤの信徒の手紙の3章の27節と28節で、パウロが次のように記していることとも一致しているのであります。本日の箇所の少し前のガラテヤの信徒の手紙3章の27節と28節には次のように記されています。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストをイエスにおいて一つだからです。さて、本日の聖書の箇所の4章1節2節でパウロは3章24節の立法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのですということに話題を戻しまして、次のように記しています。本日の箇所の4章の1節と2節です。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいますとあります。3章24節に出てきた養育係とは、古代のギリシャやローマのいわゆる上流階級の家庭で子供の世話やしつけを任された奴隷のことです。養育係は子供の発達段階の早い時期に子供の安全を守り、良いマナーを教え、悪い振る舞いを正し、無作法をしないようにしつけるために使えていました。それと同じように旧約聖書の律法は人類の歴史の早い時期に人々に罪の自覚を与えて、人々をキリストへの信仰へと導く養育係の役割を果たしたとパウロは述べているのです。そして4章の1節と2節でパウロは例えを未成年である相続人と後見人管理人の例えに変えて、旧約聖書の時代の人々と立法の関係を表しています。相続人という言葉は直前の3章29節の約束による相続人という言葉を受けています。つまりパウロは血のつながりで言えばアブラハムの子孫ではない異邦人であっても、信仰によってアブラハムの子孫であるキリストと結ばれているならば、アブラハムの祝福を受け継ぐ相続人となっていると考えているんです。そしてその場合の相続財産はこの地上の財産ではなくて、神様に義とされて永遠の命を受けるという天国の財産です。キリストを信じる人は神様に義とされて永遠の命を受けるという素晴らしい財産を約束されています。しかしキリストが地上にお生まれになる前の旧約聖書の時代においては、この約束は未だ実現していませんでした。ちょうど相続人が未成年の間は後見人や管理人によって監督されていて、未だ相続財産を受け取ることができないのと同じように、旧約聖書の時代の人々は立法の教えによって監督されていて、神様に義とされて永遠の命を受けるという相続財産を直接に受け取ることができなかったのです。 そのことをパウロは3節でとても難しい言葉で言い換えています。3節には、同様に私たちも未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていましたとあります。この箇所を読むときにはいくつか注意をしなければないことがあります。第一に、私たちというのは一体誰のことを指しているのでしょうか。私たちがこの手紙を書いたパウロを含んでいるということは言うまでもありません。パウロはクリスチャンになる前は旧約聖書の律法を熱心に守って教えるユダヤ教の教師でした。ですから私たちというのは、かつてはパウロのように旧約聖書の律法に支配されていたユダヤ教徒であったが、改心してキリストを信じるようになった人々、つまりユダヤ人のクリスチャンのことなのでしょう。そしてそれだけではなく、直接には旧約聖書の律法に支配されてはいませんでしたが、この世のさまざまな原則に支配されて生きていた人々の中で、改心してキリストを信じるようになった人々、つまり異邦人のクリスチャンのことも含んでいるのでしょう。で、そのことはパウロがここであえて律法という言葉を使わないで、より広い意味を持つ世を支配する諸霊という言葉を使っていることからわかります。で、この世を支配する諸霊という言葉の意味については後ほど詳しく解き明かしをしたいと思います。第2に、未成年であった時というのは文字通り18歳未満とか何歳未満という意味ではあります。これは人類がキリストを信じる信仰によって神様に義とされて永遠の命を受けるという相続財産を直接に受け取ることのできなかった時代のことです。つまりキリストがこの世にお生まれになる前の時代のことです。さて、それでは第三に、世を支配する諸霊というのは一体何でしょうか。で、この箇所の意味を考えるためには聖書の翻訳の問題から考えなければなりません。で、この言葉は2018年に出版された聖書協会共同訳という新しい翻訳では、この世の諸々の霊力と翻訳されています。また2017年に出版された福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版では、この世の諸々の霊と翻訳されています。これらの翻訳は現在私たちが用いている新教訳聖書の翻訳とよく似ています。ところがイングリッシュスタンダードバージョンという新しい英語の聖書では、世の基本的な諸原則と翻訳をされているのです。日本語の聖書で諸霊とか諸々の霊というふうに翻訳されているストイケイアというギリシャ語は、ストイケイオンという言葉の複数形です。そしてこの言葉をギリシャ語の辞典で調べてみますと、確かにこの世の物事を支配する超越的な諸々の力という意味があります。で、しかしそれは第2番目の意味でありまして、第一の意味は何かの基本的な構成要素ということです。で、そこから自然界の構成要素や宇宙の構成要素という意味が出てきます。で、宇宙を構成している天体、空の星は 星占いという習慣に見られるように、世界を支配する霊的な力を持っていると考えられていました。まあ、そこからこの言葉に諸霊とか諸々の霊とか諸々の霊力というような意味が出てくるのです。でしかしそれだけではなくて、何かの基本的な構成要素という意味から基本的な原則という意味も出てくるのです。そこで先ほどお話ししましたように、最近の英語の聖書はこの言葉をエレメンタリープリンシプルズ、基本的な諸原則と翻訳をしています。そのように翻訳する方がこの箇所の意味はよくわかります。つまり3節は、同様に私たちも未成年であった時は世の基本的な諸原則に奴隷として仕えていましたという意味なんです。でこのように翻訳するのが適切なことは、ガラテヤの信徒の手紙の最近の研究も認めていることです。さて、それでは世の基本的な諸原則に奴隷として仕えていましたというのは具体的に言えばどういうことなのでしょうか。まずユダヤ人にとっては旧約聖書の律法が世の基本的な諸原則でした。この手紙の3章10節にありますように、ユダヤ人は律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると教えられて、律法の奴隷となって生きていたのでした。それでは直接には旧約聖書の律法を与えられていなかったユダヤ人以外の民族、つまりギリシャ人やローマ人などの異邦人にとってはどうだったのでしょうか。異邦人にとってはその時代の固定観念が世の基本的な諸原則でした。つまり新約聖書の時代にもギリシャ人はこのように生きるべきとか、ローマ人はこのように生きるべきとか、自由な身分の者はこのように生きるべきとか、奴隷はこのように生きるべきとか、男はこのように生きるべきだ、女はこのように生きるべきだというような、この世の固定観念がありました。それがユダヤ人以外の異邦人にとっては世の基本的な諸原則であり、異邦人はそれに縛られて生きていたのでした。そのような世の基本的な諸原則の奴隷状態から世界の人々を解放するためにキリストはこの世に来てくださったのです。今日の説教の始めのところで、現代の日本の人々をも縛っているジェンダーステレオタイプという固定観念があることをお話ししました。これは現代の日本の人々を奴隷の状態にしている世の基本的な諸原則の一つでありましょう。そしてそれ以外にも現代の日本の人々を奴隷の状態にしている世の基本的な諸原則はあります。例えば日本人であれば神社にお参りするのは当然であるというような固定観念もその一つです。でこれまで何度もお話してまいりましたように、神社参拝は偶像を礼拝する行為なのです。実会でしてはならないと言われている行為なのです。ところがクリスチャンであっても神社参拝という日本の世の基本的な諸原則に 縛られている人がいるようです。大変残念なことです。そのような世の基本的な諸原則の奴隷の状態から私たちを解放するためにキリストはこの世に来てくださったということを忘れないようにしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは自分でも気づかないうちに自分の中にさまざまな固定観念を持っていて、そしてそれに縛られて生きていることが多くあります。そのような私たちを縛っているこの世の基本的な諸原則から私たちを解放して自由な神の子として神様の喜ばれることをして生きるようにと、キリストは私たちを救いまた導いてくださいました。神様、私たちがこのことをいつも思い起こして世の基本的な諸原則に従うことをやめ、イエス・キリストによって与えられた神の子という身分に感謝して神様の喜ばれることをして生きていくことができますように、どうか日々どうぞお導きください。主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。